皆さん、東京キリストの教会のリビング・ザ・ライフシリーズにようこそお越しくださいました。3回にわたるシリーズも今日で最後になります。本日のテーマは神と絆です。早速ですが、最近好評のクイズを行いたいと思いますので、ぜひ YouTube のチャットにて回答を記入していただければと思います。皆様、準備はよろしいでしょうか。それでは第1問目、てれん。絆という言葉のもともとの由来は何でしょうか。 A、 国同士が結んだ契約。 B、 ダビデとヨナタンの友情。 C、 動物をつなぐ綱。 D、 代々の家の紋章、家紋。正解は C です。絆の由来は動物が離れないようにつなぎ止める綱でした。そこから決して切ることのできない人と人との結びつきという意味を持つようになりました。続いて第2問。聖書、新共同訳には絆という単語は何回出てくるでしょうか。 A、 2回。 B、 4回。 C、 6回。 D、 8回。正解は B です。はじめの冒頭のウェルカムで一つ聖句が出てきたのでヒントになったかもしれません。この絆という言葉の中にこのような言葉があります。愛はすべてを完成させる絆です。絆は目に見えないものですが、私たちは関係において絆を感じることができます。そしてこの聖句によると、すべての関係は絆によって結びつけられるそうです。聖書のメッセージはまさに神様と私たち人の絆について書かれています。また聖書には家族関係、友情における絆について知恵や助言が多く書かれています。それはつまり聖書と絆は密なつながりがあるということです。そして現代に生きる私たちにとっても絆はとても大切なものです。しかし私たち日本人にとって神様との絆というのはあまりピンとこないかもしれません。なので今日はぜひ聖書を通して、またクリスチャンの方々からの話から神と絆について知る時間にしていきましょう。本日のポイントは、つながりによる絆、親の愛による絆、慰めによる絆です。それでは一つ目にいきましょう。つながりによる絆。このつながりについて現在名古屋の病院の医師である岩崎久さんに分かち合いをしていただきます。よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。名古屋中央キリストの教会の岩崎久志と言います。私は精神科医で、約5年前に、精神科、特に児童精神科を中心とするクリニックを、開業しました。その中で、日夜感じていることをお話しできればなと思います。皆さんはこの世の中がどのようにできたか覚えておられるでしょうか。創世記の一章にはこう書かれています。第一日目には光ができました。第二日目には大空が。第三日目には大地と植物が。第四日目には昼と夜、月、星と太陽ができました。第五日には海で生きる動物と鳥ができました。そして6日目には陸の動物ができ、そして最後に神様は人を作られました。私は昔から一つの疑問を持っていました。神様はなぜ人を最後に作られたのかというものです。私は食事をするとき自分の好物を真っ先に食べる性格です。その私にとって、神様は一番愛している人をこそ最初に作られるべきではなかったかと思われたからです。私の人生の転機を通して神様はその答えをくださいました。それはマナ娘の誕生です。妻が妊娠したと分かった時から、その新しい命は私にとってとても愛おしいものとなりました。 私は妻と共にいろいろな準備を始めることになりました。どんな服を着せてあげると可愛いだろうか、どんなおもちゃで遊ぶんだろうか、どんな風にあやしたらたまらない笑顔で返してくれるんだろうか、ミルクをいっぱい飲んでくれるかな、どんなベッドに寝かせてあげようかなど、ただ子供の笑顔だけを楽しみに想像していっぱい準備をしました。そしてなかなか整ったな、赤ちゃんがいる風景になってきたぞという感じで、いつ生まれてもいい準備ができた時に娘は生まれてきました。もし着るものも食べるものも寝るところもなくて、おまけに育ててくれる人もいなくて生まれてきたら、それは悲惨なことです。そうです、神様は人を一番愛されているからこそ、人が住みやすいように天国を準備されたのです。そこは人間ではなく、なんと神様の考えつく最高の世界なのです。神様はご自身の作られたものを一つ一つご覧になるたびに、それらを見て良しとされました。一つ一つ作るごとに見て良しとされたのです。そして最後です、人が生まれて全部が完成したときに、神様にとって人を生み出されることこそゴールであったので、最後に神様はこう言います。聖書は一つ言葉を加えて、極めて良かったと。神様は私たちを愛してくれていて、私たちが生まれる時から絆を持ってくれていました。現代社会には多くのストレスがあります。2011年7月には従来の4大疾病、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病に次いで、新たに精神疾患を加えて5大疾病とする方針を政府は発表しました。教師の2割が疾病、その9割以上が精神疾患と言われていますが、生涯のどこかで休職を余儀なくされるような職業です。そんな企業はどこにもないかと思います。若者の自殺も増えています。国立精神神経医療研究センターの精神科医松本敏彦先生は、自分でも理由がわからないし、わからないがゆえに苦しいとか助けてほしいとかを言い出せない中で死に向かっていく人たちがいると指摘しています。追い詰められたり、さまざまなトラウマを生きてきた人たちは無力感に襲われてしまい、どれだけ頑張ってもダメだと絶望していることが多いのですが、自殺で亡くなった方の中の相当数は自殺の直前に迷っていることが分かっています。人は最後まで迷い、人とのつながりを求めているのだとお話ししています。今増え続ける子どもの事象があります。中学生の4割は生まれ変わってくると一斉感を持っています。10代の1割は切る事象、刃物で自分の表面を切ることと定義されますが、その経験があります。男子中高生の 7.5%、 女子中高生の 12.1%、 1回以上やったことのある人の6割は10回以上やったことがあると分かっています。学校の先生たちのアンケートでは全く気づかれません。中学校の学校調査では 0.33%、 高校の学校調査では 0.38%、全く違う数字が出ています。自殺の7割は首吊りによるのですが、実は自傷は生きるためにやっています。孤独への対処スキルとして自傷をやっていくうちに苦痛が軽減したり、自傷行為が持っている他者へのパワーを発見することになり、さらに自傷に依存性が伴っていきます。私が見た症例にこういう症例があります。背後にある辛い記憶を話すようになるには時間がとてもかかります。見える傷だけではなく、見えない傷を見ることが重要になってきます。数年もかかった症例です。来た時に小学校6年生の女の子でした。授業中にいきなりスクッと立ち上がって、腕をザクザクカッターで切り始めて、教室がパニックになって、先生も生徒もみんなびっくりになる状況でした。そして先生は慌てて外来に連れてこられました。1年目は黙ったままが毎週通ってくれました。2年目はポツリポツリと話し始め、たまに傷を見せてくれました。3年目はどんな時に切りたいかを話すようになりました。4年目にはこちらの対処スキルに乗っかっていろいろやってくれるようになりました。5年目では打ち解けていろんなことを話してくれるようになりました。そして親戚のおじさんから性的な虐待を受けていたということがやっと明らかになって、これこそが見えない傷なんだと分かりました。 孤独になっていくとそのことも話せずに大変です。死にたいに誰かの前人生哲学はいらないのです。本人の言い分を聞くことだけで十分なのです。何ができるかを一緒に探っていきます。自分にできないけどどこにつなげられるか、口癖のように死にたいと言いますが、そこにカリカリしてはいけません。そう一言言えるようになった関係性が大事なのです。孤独から絆へ向かっていくことが必要です。診療していくたびに、どれほど子供は親からも親は好きだと言ってくれたりするんですが、でも子供は孤独を抱えていることが多いです。夫婦間でも信頼ができずに孤独を抱えていることが多いです。怒らずに相手を認め褒めていくことが大事です。聖書にはコリントには愛は作り上げると書き、ヤコブ書には怒るよりも人の話を聞くように勧めています。フィリピの4章では、真実なこと、気高いこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、名誉なこと、そして徳や称賛に褒めるに値することがあれば、それを心に留めて周りの人にも伝えていくのがいいのです。褒め言葉でいっぱい人は満たされると、シャワーのように浴びると元気になります。共感はつながりを呼びます。褒めること、認めることを大切にしていくと、小さなことから挑戦するも認められます。ちょっとしたことで褒めてください。そうすると困った時に助けを求めることができます。小中学生の自殺がありますが、悪いのはいじめる子がもちろん悪いんですが、対応しない学校も悪いんですが、でも実は助けを求めることができない、親に助けを求めることができない、絆が絆でなくなってしまっている、その状況が実は子供を孤独にし自殺へと追いやっているのではないでしょうか。孤独、絶望し、これを断ち切るのは絆しかありません。
岩崎久志さん、分かち合いをしてくださりありがとうございました。医療の現場からどれほどつながりが大切なのかを学ぶことができました。多くの人が本当の心のつながり、絆がないことで苦しんでいます。彼らには罰が当たったのでしょうか、それとも神も仏もいないのでしょうか。神様は私たちが変わるのを偉そうに腕を組んで待っているのでしょうか。そうではないと思います。むしろ神様は私たちとつながりたい方です。詩篇にこのような言葉があります。主は倒れようとする人を一人一人支え、うずくまっている人を起こしてくださいます。聖書の神様は倒れそうな一人一人を支え、うずくまっている全員を助けたいです。神様は個人的に一人一人の人生に目を注いでいます。それこそがまさに目に見えない神様との絆でありつながりです。二つ目に行きましょう。二つ目は親の愛による絆です。このポイントでは関根ファミリーからの分かち合いがあります。関根家は中学3年生と小学6年生の息子が2人いる4人のファミリーです。また分かち合いの後に続いて、実際にオリンピックで起きた親子の素敵な物語のビデオがありますので、ご覧いただければと思います。それではどうぞ。
夫は子供たちと心がつながっていないと気づいてからは、私たちはなるべく多くの時間を夫と子供たちが過ごせるように工夫しました。子供たちはパパと遊びたいという思いにこちらが驚くほど飢えていました。長男がバスケの練習や試合に行くときは、ほぼ毎回夫が引率しお手伝いに行くようにしました。練習の後の疲れて帰る帰り道、夫はいつも励まして温かい言葉をかけてあげました。 次男に対しても夫はドライブに連れて行ってあげたり、釣りに行ったり、一泊旅行に二人で行ってあげたりしました。子供との絆を深めるために多くの時間をかけてきました。神様が私たちを大切に思ってくれて、守り導き愛してくれる方だということを子供たちが感じることができるように、私たちも工夫しながら接してきました。長男にとって夫はどんな時も愛してくれる大きな存在になりました。神様の愛を感じることができたんだと思います。
Show.
関根ファミリーの皆さん、難しい経験を今このような形で分かち合ってくださりありがとうございました。話を聞きながらとても心が温かくなりました。お父さんの関根哲臣さんはこのように言いました。必死で戦い続ける中でもうまくいかずに落ち込む息子を前にして、自分のことのように苦しく辛く感じました。何とかして助けたい。まさにこれこそ親の愛から来る絆だと感じました。そして息子の関根匠君はそのような お父さんの思いにこのように感じたと言っていました。お父さんは一人になりたかった自分と寄り添ってくれて話を聞いてくれました。それによってお父さんだけは味方でいてくれる、一緒に戦ってくれると思い助けられました。もしかしたら私たちの中には自分の親はそうではない、またはそうしてくれなかったと感じる人がいるかもしれません。関根哲臣さんもお父さんからは愛を感じなかったと言っていました。実際に私たちの親のイメージは神様のイメージと大きな影響とつながりがあると思います。遠くから見ているだけで助けてはくれない、悪いことをすると裁かれる、怒られる、頑張りや結果によってしか判断されない。しかし実際の聖書の神様は全く違います。聖書では私たちと神様は親子関係だと言っています。聖書に神様と私たちの絆を美しく描いた放蕩息子の例えがあります。息子は父を裏切り、父の財産を持って家を去りました。その後息子は全財産を失い、惨めに父親のもとに帰ってくる場面が書いてありますので、その場面を読みたいと思います。そして息子はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。私たちのお父さんである神様は子供である私たちに駆け寄り、寄り添い、励ましてくださいます。いつも私たちのそばにいて、愛して許して共に歩んでくださいます。それこそが変わることのない最高の神様と私たちの絆です。最後に3つ目のポイントに行きます。3つ目は慰めによる絆です。イエス・キリストはこのように言いました。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。絆を通して神様は私たちを慰めることができます。このポイントでは現在ウェブデザイナーとして活躍している中島明夫さんからの分かち合いがあります。それではよろしくお願いします。
お誕生日おめでとう。最近何してるの？久しぶりに話がしたいねって、そういうメールでした。その日は私の誕生日でした。私は最後に、ああこの人と最後に話がしたいなと思いました。その人はこの教会のクリスチャンでした。久しぶりに会って初めて自分の人生を最初から最後まで全部話して、その人はただ最後まで真剣に聞いてくれて、一言つらかったねと言ってくれました。そして自分の人生で大変だったことも分かっちゃってくれました。本当に初めての経験でした。自分はなんか説教されるかなと、身構えていました。 甘えんじゃないとか、そういう言葉がかかってくるのかなと思いきや、その人はただ受け止めてくれて共感してくれました。中には私の話を聞いて涙を流してくださる人もいました。その中にはただ黙って優しくハグをしてくれる人もいて、本当に不思議な感覚でした。最初は戸惑いましたが、すごく温かくて、あ、本当にここは居心地がいいなと、そう感じました。だんだんここの関係に惹かれていって、私はここの教会の人と聖書を読むことになりました。私に聖書を教えてくれた人は、私の存在がどれほど価値があって、どれほど大切で、そして神様はどれほど私のことを愛してくれてるかを真剣に教えてくれました。そして時には私が間違った時に、真剣にそれは違うと叱ってくれました。これも初めての経験でした。私は怒られることは傷つくことだと思っていたからです。でもその人は感情的に怒るのではなくて、私の人生を真剣に思って叱ってくれたからです。不思議とそれが嬉しかったと、覚えています。それから数ヶ月後に私はバプテスマを受けてキリストの弟子になりました。私の人生は大きく変わりました。私のことをベストフレンドだと言ってくれる本当の友達ができて、私のことを自慢の息子だと言ってくれる既婚者の方がたくさんいます。私はもう孤独ではありません。この絆がどんな状況があっても、どんなことがあっても、私のことを助けてくれ、支えてくれる、そう感じているからです。私は今すごく幸せです。
明夫さん、最も難しかった人生を分かち合ってくれてありがとうございました。本当にあなたはよく頑張って今ともに歩めていることを心から誇りに思います。彼は人生、自分の人生についてこのように言っていたのが印象的に残りました。家に帰るとどうしようもない寂しさと孤独を感じました。自分のことを気にかける人はいないと思っていました。私たちの周りには多くの人がいます。SNS 等でつながっているように感じます。しかし実際には一人ではないのに、ものすごく孤独感を感じてしまう世の中です。しかし明夫さんには話を聞いてくれて共感してくれるクリスチャンたちとの絆がありました。彼らとの絆、そして聖書からの神様との絆によって彼は慰められていきました。聖書にこのような言葉があります。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。私たちが今どのような苦難、孤独にあったとしても、神様は私たちを慰めることができます。そして神様に慰めてもらった人は、他の人を慰めることができます。それはまさに中島明夫さんが、今子供たちに神様の愛を伝える人生を送っているようにです。今私たちの人生に慰めは必要でしょうか。今私たちの周りに慰めを必要としている人はいないでしょうか。もしそうなら、 神様との絆は必ず私たちに慰めをもたらしてくださいます。本日のテーマは神と絆でした。神様とのつながりによって私たちは愛と慰めを神様から受けることができます。その絆は間違いなく私たちの人生を豊かにしてくださいます。本日は聞いてくださりありがとうございました。